開会の前に出席者数および委任状の報告をしたいと思います。本日の総会出席者が34名、委任状の提出者数が38名、合計72名です。現在の会員数が89名ですので、過半数に達しており、本日の総会が成立したことをここにご報告いたします。なお、私は本日の総会の司会進行いたします、理事の山田と申します。よろしくお願いいたします。では、ただいまから平成28年度根本証券商会総会を始めさせていただきます。開会の言葉を中田義一副会長にお願いいたします。よろしく。
こんにちは。ただいまから平成28年度根本証券商会の総会を開会いたします。
はじめに相沢義夫会長がご挨拶を申し上げます。
本日は皆さんお忙しい中ご出席をいただきましてありがとうございます。また何かと忙しい中、海野徹市長、それから秋山和恵教育長様からご出席をいただきました。花を添えていただきましてありがとうございます。今年特に2、3日前は皆さんご存知のように、G7 の伊勢島サミットが開かれまして、各国の代表的な首脳が集まりました。でその中で特に目を引いたのがアメリカのオバマ大統領だと思います。現職の大統領としては初めて、広島を訪問されたと。で日本は本当に最初のといいますか、最初で最後であってほしい被爆国ですね、日本の場合は。おそらく小川さんも原発資料館などを見られて、また被爆者の方と言葉を交わしたりして、いろいろこう感じることがあったのではなかろうかと思います。ぜひアメリカが先頭に立って、そしてその核のない、世界を作っていただきたいというふうに考えております。根本翔さんはやはりこの世界平和に貢献した一人なんですね。大日本平和協会というのを作りましたこの一員なわけですが、この大日本平和協会には板垣大輔とか、あるいは江原総務とか部長などがいました。あるいはその財界の代表的な渋沢栄一、あるいは二戸稲造クリスチャンのですね、こういう方々が加わりまして大日本平和協会を作っております。でこれはやはり19世紀以降ですね、国民国家意識が強くなりまして、ナショナリズムが強くなり、利害が対立するようになって、その結果戦争なんかが起きるようになって、だいぶその大きな被害が出るようになったと。日本なんかは特に日露戦争では8万人が亡くなった、そういうのがきっかけで、大日本平和協会が作られております。そういうわけで、根本翔さんも世界平和に大きくその貢献しようとした一人だったと思います。さて、 この本会の事業なんですが、おかげさまをもちまして、順調に仕事は計画は遂行されたかと思います。で、新しい行事としては、今までのフェスティバルは年1回だったんですが、今年から新しく地域フェスティバルを加えまして、お題でもって行われておりまして、その形は他の地域にもこれからつなげていきたいというふうに会の方では考えておるわけです。まだまだその根本省さんに関しましては、新しい資料の発掘あるいはその研究なんかが残されておりますので、そういうものの充実を図ってまいりたいというふうに考えております。それから皆さんにご紹介したいんですが、この後ろのところにですね、額装された立派なのがございます。で、一番向こう側ですね、皆さんから見て左側の方は、これは本会の顧問である加藤淳二先生が日本近視同盟からいただいたものです。で、今日は日本近視同盟の事務局長の西尾さんが来ておりますので、ちょっとお立ちください。それから右側の方が、これは私に長期間やってきたというのでいただきました。だけども、これは歴史館の方に寄贈させていただきたいと思っております。加藤先生の方からも、やはり歴史館において皆さんにこう見ていただくということで、ご寄贈されたということです。歴史民俗資料館に、保管していただければ、資料としても非常に安心かと思いますので、訪れた説など見ていただければというふうに思っております。それから、失礼しました、この総会が終わりましてから講演会がございます。で、講演会の筑波大学の先生ですが、伊藤先生です。これは根本検証会でもあって、複数の政治家根本昇伝という分厚い本を出しましたけれども、これの編纂にあたりましても、いろいろご指導いただいたわけであります。そういうわけで、非常に大きなその影響を与えた先生でもありますので、皆さん方にぜひお聞きしていただきたいというふうに願っております。本日は本当にお忙しい中、ありがとうございました。それからちょっと失礼しました、先ほど西尾さんと言いましたけど、小四郎さんね、失礼しました。訂正しております。本日はどうもご苦労様でございます。よろしくお願いします。
ここでご来賓の皆様にご挨拶をいただきたいと存じます。まずはじめに中市長美野徹様からご挨拶をいただきたいと存じます。はい、よろしくお願いします。
皆さんこんにちは。検証会の会員でもあります美野でございます。本日は平成28年度の総会が多くの会員の皆様のご出席の中に開催されますことを心からお喜びを申し上げます。相沢会長さんをはじめ歴代の会長さんや役員の皆様並びに会員の皆様の継続したご努力ご尽力によりまして、これまで記念誌の発刊やバーモント大学への訪問、それから生誕150年記念式典の再考など多くの事業を成し遂げられてまいりました。熱心に取り組まれました皆様の姿に親近なる敬意を申し上げたいと思います。行政といたしましても、平成26年度に根本先生に名誉市民の称号を贈与させていただき、長くそのご功績を顕彰することにいたしました。また平成27年3月に中市ゆかりの先人たち この本でございますけれども、これを出しまして、根本先生の業績等を記載したところであります。合わせて教育委員会としては、中市道徳共同資料集ひまわり、こちらになりますけれども、この中に根本先生の異名を掲載し、教育の一環として、根本先生の足跡やご功績を中学3年生を対象に道徳授業として広く学習をしていただくことにいたしました。さらには教科書出版販売の最大手であります東京書籍からですね、平成28年度の道徳教育が下を開くの中で、中学3年生の教科書に未来を担う子どもたちということで、根本先生の生き方について紹介をしているところであります。こちらですね、多感な少年時代、今最初の人生の進路を決めるという中学3年生の時期に、根本先生の生き方、ご功績、諦めないで目標に突き進む姿など、多くのことをですね、子どもたちに学んでいただきたいと思います。これからも根本先生の精神をあまねく宣教されますことと、会員の皆様のご健勝とご活躍をご記念申し上げまして、お祝いの言葉とさせていただきます。本日はおめでとうございました。
ありがとうございました。次に中市教育長秋山和恵様からご挨拶を頂戴したいと思います。よろしくお願い申し上げます。
皆さんこんにちは。根本師匠ということで、本当に我々、教育関係におきましては、根本先生を知れば知るほど本当に子どもたちに大きな影響を与えた人物だなというふうにと感じております。現実的に今市長の方からもいろいろと冊子等の紹介がありましたけれども、最初は道徳というよりもこの地域の紹介ということで、地域の読本を小学4年生からということで、根本翔という名前の中に取り入れて子どもたちにこういう人物がいるんだということを知らせるような形でありましたけれども、その後やはり読めば読むほどというか、先生方もいろいろとこう工夫されて、道徳というところで、ということで冊子を作るということになります。今紹介のありました東京書籍の方は、日中の社会の先生が中田館長さんと一緒にこう、調べていただいて、載せたということになります。それから、ひまわりという、これから今地元で小中一貫教育ということで、小学生を1年生から9年生までと、いわゆる中学3年生を卒業するまで、一貫して教育をしていこうということで、その中の道徳というところで、今紹介がありましたような形で、中学3年生に自分の進路というところを含めて、そういう道徳の中にも取り入れます。そういうことで、私どもと合わせて、先生方、なかなかもう子どもたちに、こう紹介しようと思っても、先生方がまだ十分知っているというわけではありません。なかなか先生方も一つ一つこう勉強してということが浸透してないような状況もありますので、これから合わせて他市町村から移動してきた先生方にしっかりと地元の第一線、第二さんを紹介して、子どもたちへ伝えていただきたいというふうな取り組みをしているところです。今日は総会ということで、 盛大に開催できますことを本当にお喜びを申し上げたいと思います。これからもますます根本町の現職がますことを記念いたしまして開催いたします。どうもご存じでございます。おめでとうございます。
はい、ありがとうございました。ここで本日お見えになっていらっしゃる中橋新会議員の方々をご紹介申し上げます。時間の都合上お名前のみのご紹介とさせていただきます。最初に沢島武志、新会議員です。
どうも。
続きまして遠藤誠議員。
はい、本日は総会おめでとうございます。
ありがとうございました。次に茨城県会議員の松崎光様からメッセージが届いております。ちょっとご紹介を申し上げます。定期総会の開催をお祝い申し上げます。80号を超える機関紙発行に皆様の精神を感じます。会のますますのご発展と皆様のご健勝を心よりご記念申し上げます。平成28年5月期日、茨城県会議員松崎でした。次に、議長を選出でございますけれども、どのようにしたらよいか皆様にお諮りいたします。事務局一員というお声がありましたが、ご異議ございますでしょうか。はい、では私の方で、推薦を申し上げます。議長に益子テロ副会長を推薦したいと思います。益子副会長、よろしくお願い申し上げます。
どうぞ最後までよろしくご協力のほどお願いいたしたいと思います。では座らせていただきます。
社長じゃないですか。
それでは早速議事に入らせていただきたいと思います。まず最初に平成27年度事業報告についておよび関連でございますので、平成27年度の決算報告について一括して贈呈させていただきます。事務局よりそれぞれご説明をお願いいたします。
理事の中田でございます。それでは今お開きいただいております右側下のページ2ページになりますが、平成27年度根本町県商会事業報告させていただきます。この検証会の活動の主なものは下の方にですね、点線のマスで囲って、ございます。公開講演会1回、公開講談2回、検証地域フェスティバル各1回、それから公民館祭り1回、ゆかりの地を訪ねる旅1回で、開講は年3回、そしてそれらの準備のために、平均月1あるいは2の理事会を開催しております。 それらの活動について、ごく簡単にご紹介、報告をさせていただきます。4月に総会の準備の理事会を行いまして、5月の24日総会と講演会、講演会には豊田富裕さんの ご子孫でございます高橋菅子さんに豊田富裕と根本師匠ということで出席者33名、これは総会でございますが、それにプラス大勢の方々ご参加をいただきました。7月の12日第1回の公開講座、鈴木理事によってホームページ根本師匠検証会の現状と課題ということで、今後この高齢者の進む中で、また会員の高齢者の中でどのように後継者を育てていくかと、こういうことを含めてお話をいただきました。それから7月30日に開講の79号、8月の30日に検証フェスティバル、これは五大地区でふれあいセンター五大を会場にして、根本省の障害とそれからふるさとの五大の歴史、まあ、人物の紹介そのものばかりでなくて、地域のといいますか、根本省そのものを育んだふるさと、まあ、そういうことにも触れていこうかと。合わせて資料の紹介、検証フェスティバルの内容が少し変わってまいりました。10月7日ゆかりの地を訪ねる旅、これは放送気象台関係を中心としまして、港の鉄道員、あの海難明治の第海難事故をきっかけとした放送気象観測所設立まで進む、そういうゆかりの地を訪ねて、41名、会員21名の会員が20名、それから11月に入りまして、11月の29日、今度は五大地区 その地域フェスティバル、先ほど会長からもございましたが、検証フェスティバルと、それから地域のフェスティバルに、根本翔先生の存在と、まあ、偉大なる姿を少しでも知っていただければということで、地域フェスティバルに参加しよう、まあ、こういうことで、参加をいたしまして、ちょうど五大地区の方々大勢、このフェスティバルの祭りの中で、展示をさせていただきました。それからと触れましたが、11月の18日から公民館祭りのに展示をで参加をしている。公民館祭りが大体制作品の展示と発表、それから団体の大ホールでの発表、まあ、そういう中にあって、研究発表というのは、まあ、希少な存在だと私どもは認識して、おります。それから12月の3日にですね、開講の80号、そして2月の14日に第2回の公開講座、小林理事の方から根本省の精神に影響を与えた人、ね、中村正直平夫という人物で、根本省そのものに大きな支えとなった、その後の活動を広げる上でも根本になった中村平夫、そのものの人物について詳しくお話をいただきました。27名と多くの参加をいただきました。それから3月に開講80号、これは、まあ、数字もよろしいですし、長く続けてきたというこの80号の意義を称える、まあ、私ども も含め、それを知っていただきたいということで、記念特集号を発行し、並びに81号を発行している、そういう活動をしてまいりました。いろいろご来賓の方々からもご挨拶の中でお話をいただきました。教科書、まあ、副読本ですね、 あるいは道徳の中で取り上げていただけると、こういうことで、だんだんと知られてきている中で若い方々にもっともっと知っていただければと、こういうことで、より進めていっていければという思いで活動をしてまいりました。以上、27年度の事業報告でございます。
はい、続きまして、じゃあ決算の方お願いします。
それでは、3ページの一般会計の根本証券商会会計決算報告書をご覧ください。平成27年4月1日平成28年3月31日まで1年間です。最初に収入の部は会費予算が27万円、決算額26万9千円、予算に対しての比較増減マイナス1000円、これは一般会計76名で83口と法人会員2団体、1万円でしたが、それぞれいただきました。それから雑収入、予算額498円、決算額1万102円、比較増減プラス9604円、これは利息とあと根本翔様から寄付をいただきました。それから前年度の繰越金2万2502円、決算額も2万2502円です。収入合計予算額で29万3000円、決算額30万1604円、比較増減で8604円でございました。次に支出の部は、通信費予算額3万6000円、決算額3万3614円、比較増減マイナス2386円です。はがきや切手、メール便代など通信費です。消耗品費は予算6万円、決算額3万4433円、比較増減マイナス2万5567円でございました。用紙や封筒、その他事務用品等でございます。次、行事費予算額6万5000円、決算額4万5909円、比較増減マイナス1万9091円、総会、フェスティバル、公民館祭り、公開講座、5代のふれあい祭りの行事費です。調査研究費予算4万円、決算額2万1236円、比較増減マイナス1万8764円、これは資料のコピー代、資料の IT 化、書籍代などです。それから負担金予算は2万2000円、決算額3万2000円でプラス1万円の増加となっております。タバコ問題情報センター国際交流協会年会費、それと今年27年度は日本禁酒同盟が加わりました。それから研修費、予算額6万円、決算額5万飛んで402円、比較増減マイナス9598円、これはゆかりの地を訪ねる旅の補助になります。予備費予算額1万円、決算額4万円、比較増減プラス3万円でございましたが、これは橋村一良初代会長様が亡くなりまして、その香典と聖火台になります。支出合計予算29万3000円に対して決算額25万7594円、比較増減マイナス3万5406円でございます。収入から支出を差し引きまして残高は4万4010円となります。これは28年度に繰り越しいたしました。次、4ページの特別会計、 これも27年4月1日から28年3月31日までの地元から見た根本商伝出版その他の積立金についてご報告いたします。収入の部は前年度繰越金105万1400円それに根本商伝売上32冊売り上げまして1万9200円を、が加わっております。32冊売り上げましてただいま在庫は350冊ありますので、これからも、600円で販売しておりますので皆様のご活用をお願いしたいと思います。収入合計、105万1400円に対しまして実際は決算額が107万600円で、比較増減プラス1万9200円の増でございました。支出の部は、複合インクジェットプリンター代を2万円の予算を組みまして実際の決算額は1万152円で比較増減マイナス9848円でございました。収入から支出を差し引きまして、予算は103万1400円ですが決算は106万448円でプラス2万9048円でございます。これも28年度の繰越となりました。次に5ページの根本商店商会財産目録をご覧ください。これは28年3月31日現在でございます。最初に一般会計の現金期末手元割高はゼロです。通常貯金郵便局の通常貯金は3万5010円でございます。これは6ページの残高証明書1行目の段と一致いたしております。振り替え口座は郵便局の振り替え口座は9000円でございます。これも7ページの残高証明書9000円と一致いたしております。通常貯金と振り替え口座の合計一般会計の合計は4万4010円でございます。次に特別会計地元から見た根本商伝出版とその他の積立金現金期末手元割高は3448円でございます。定額貯金は郵便局の定額貯金は105万7000円で6ページの残高証明書2行目と一致いたしております。特別会計合計は106万448円でございます。資産合計一般会計と特別会計合わせまして110万4458円でございます。負債はありませんので賞味財産は110万4458円でございます。上記の通りご報告いたします。以上です。
はい、それでは大変ご苦労様でした。ただいま事業報告そして決算両方報告がございましたがこの件につきましては幹事の監査を受けております。幹事さん代表いたしまして赤見幹事さんの方から監査報告をお願いいたします。
幹事の川上でございます。今からちょうど1ヶ月前、緑の日4月29日でございますがここを会場にいたしまして、横地会計さんとか、会長さん、相沢会長さんもご臨席をされまして武藤先生、私を含めまして感想いたしました。その結果は8ページに書いてある通りでございます。その内容は正確でありまた処理は適正であると認めます。 平成28年5月29日根本検証会幹事武藤正夫幹事川上清以上でございます。
はい、どうもありがとうございました。ご苦労様でした。それではお分かりいたします。ただいま平成27年度の事業報告そして決算報告を行いましたが、本件につきまして、皆さんの方からご意見ご質問がございましたらばご発言をお願いをしたいと思います。
いいし、
はい、ありがとうございます。意味なしという言葉が出ましたが、それではお諮りします。ただいま提案しました27年度の事業報告並びに決算報告につきましてはご承認いただくことにご異議ございませんか。はい、ありがとうございます。拍手を多数でご異議ございませんのでそのままご承認をさせていただきます。続きまして、平成28年度の事業計画そして同じく28年度の予算案について一括して贈呈いたします。事務局よりそれぞれご説明をお願いいたします。
はい、それでは資料の9ページになります。平成28年度の根本証券商会事業計画この事業の内容につきましては昨年度と大きく変わることはございません。柱はいずれも27年度行われたものを28年度も継承していくとこういう内容でございます。5月の29日本日総会とそれからこれから筑波大学の伊藤先生によります根本賞と教育とこの柱でご講演をいただきます。6月の26日に第1回の公開講座横地富子理事の方からキリスト教と政治家ということでなかなかユニークな内容であろうと思っております。ぜひご参加をいただければと思います。7月の28日に会合第82号そして8月の28日に根本賞顕彰フェスティバル昨年度は5大地区でしたが今度は吉野地区中山中学のところになりますね。古瀬吉野におきまして、人物の方は根本賞と宮本一蔵それと吉野地区を中心とするふるさとの歴史ですねそのことについて、皆さんと共に考えていきたいとこういうことを予定しております。なおこの根本賞顕彰フェスティバルですが、吉野地区におきましては、吉野まちづくり委員会の方で、共催をさせてほしいとこういうことでありますのでまた大きく輪が広がるかなと思っております。10月の2日ゆかりの地を訪ねる旅、これは、今まで遠くも考えてきたわけですが今回は根本賞のふるさと東紀の倉とそれから東紀の倉を出て豊田天功の下で学ぶということから豊田天功の遺跡それは、住まいももちろんですが、講道館および大同寺編さんの水戸城下は日本遺産にも登録されまして、非常に大きな話題になっており整備も進んでおりますので改めて、この足元を見つめていきたいとこういうことで、予定しておりますのでこれもふるってご参加いただければと思います。それから11月24日は公民館祭り11月の6日ちょっと逆になりますが地域フェスティバルで、今年は戸田地区に入りたいと、戸田祭りといいますかねそれに参加をしてまいりと、そういう意味から公民館祭りの研究テーマは戸田地区の歴史に絞って、皆さんで、練ってはどうかとこれを展示して、地域の紹介とい という形に持っていきたいと思っております。12月1日に開港83号、そして2月の19日に第2回の公開講座、山田正美理事の方から、また題名は決まっておりませんが、またこれまた多くの方々にご準備をいただければと、ご参加をぜひお願いしたいと思います。3月の9日に第84号、この会合もですね、こちらからお声をかけることばかりでなくてですね、どうか振るってご投稿をいただければと思っております。こういう内容を通しまして、この地域およびその周辺、あるいはこの会員の方も全国に渡っておりますので、根本省並びにその精神をですね、少しでも広めることができればという思いで、役員それぞれ奮闘をしておりますので、会員の皆様のご協力をさらにいただきながら邁進してまいりたいと思っております。以上でございます。
はい、続いて大学さん説明してください。
それでは10ページの平成28年4月1日から平成29年3月31日までの根本省検証会会計予算案についてご説明いたします。最初に一般会計収入の部は会費27万円90名の3000円で計算いたしました。雑収入は990円利息等でございます。前期繰越額44,010円、収入合計は315,000円で、前年の予算に対しまして22,000円増でございます。一方支出の部は通信費40,000円、それはがき切ってメール等でございます。消耗品60,000円、用紙封筒事務用品でございます。それから行事費65,000円、総会フェスティバル公民館祭り公開講座の費用でございます。調査研究費40,000円、資料収集費コピー代、資料 IT 化の経費でございます。負担金32,000円で、日本禁酒同盟の年会費が増えております。研修費60,000円で、ゆかりの地を訪ねる旅の補助になります。予備費18,000円で、支出合計も315,000円で、予算前年予算に対しまして22,000円の増でございます。また特別会計地元から見た根本省電出版その他の積立金の予算といたしまして、行使謝礼、本年度、本日総会終了後に行われます筑波大学教授の伊藤先生の講演会のお礼として、5万円を特別会計から予算化いたしました。上記の通り提案いたします。以上でございます。
はい、ありがとうございました。それではただいま平成28年度の事業計画案および、予算案につきましてご説明申し上げましたが、本件につきまして皆さんの方からご質疑ご意見等がございましたらご説明をお願いいたします。はい、どうぞ。
聞くして申しますけど、別に予算を編成してやるのを書いてくれとかそういうことじゃなくて、解釈等によれば、例えば会費収入とかに関しては寄付金という形が出てるので、国会も寄付金だそうですので、雑収入というところプラス 金収入とかそういうふうな項目を作った方が寄付してくださる方にとっては寄付しやすいし、またこういう会は寄付というふうなものも会則そのものにも書いてあるわけですので、性格上そういうふうな形で寄付金収入とかそういうふうな項目を会計の中に入れた方がいいんじゃないかなと、ただ思いつきでありますけど、まあ、今年度は別として来年度予算編成するときにでも考えていただければと思います。
わかりましたか。
はい、それでは、寄付金は毎年必ずあるわけではないので、まあ、今までは雑収入としてましたが、これから、来年度から、考えて、実行したいと思います。以上です。
はい、よろしいですか。
はい、
はい、ありがとうございました。その他ございますか。はい、どうぞ。皆さんに使ってください。皆さんに
聞くすいません、声が小さいものですか。ありがとうございます。自治会関係を関係してまして、それで3世代交流っていうのは各自治会ともやっていると思うんですけど、その中にですね、お願い、忙しい中本当に申し訳なかったんですけど、益子さんなんかものすごくはいろいろ準備いただいて、教師、まあ、として子どもたちを対象にしてですね、説明なんかいただいたんですけど、まあ、そういう形、各自治会とも町づくり委員会と通じてそういう活動広がってくると思うんですね。で、今回もこの事業計画の中にそういうことがすごく織り込まれておると思います。これって事務局やるのはものすごく大変なことじゃないかと思うんですけど、よろしくお願いしたいと思います。それでですね、今予算というか会費の方なんですけれど、集めているのは婦人対象にされてますよね。この会員見ても大体個人だと思うんですけれど、これ例えばいろんなクラブとか町づくり委員会とかね、そういう、まあ、公じゃないんでしょうけど、そういう団体からもお願いして寄付いただくようなということを提案されていったらどうかなというふうに思います。以上です。ご検討いただきたいと思います。
はい、確かに契約の方にはね、寄付金という項目があります、ただ検証会としてはですね、まあできるだけ、会費を重点にして、できるだけそのいろいろ外部からはいただかないで、やっていこうという、そういう形で今までやってきたんですね。ですからその辺が今後どう考えるか、事務局の方でも役員会でもって、その辺は検討していきたいというふうに思います。以上です。
はい、よろしいですか。はい、ありがとうございました。他にございませんか。はい、それでは先に進ませていただきます。ただいま平成28年度の事業報告、そして事業計画ですね、それから予算につきましては提案通り承認することにご異議ございませんか。はい、ありがとうございました。それでは提案通り承認決定をさせていただきます。続きまして、
役員改選についてを調停させていただきます。役員改選につきましては補足的な説明として事務局より改選の提案につきましてご説明をお願いいたします。
それでは資料の11ページ12ページをご覧、いただきたいと思いますが、改則のところです。第7条と第8条が関連してまいりますが、役員の選出及び任期は本会の役員は総会において選出すると。役員の任期は3年とする。ただ再任を妨げない。決定による補充役員の任期は前任者の残任期間とする。それから第8条の方に本会に顧問を置くことができる。顧問は理事会の決定承認を得て会長が委嘱する。顧問は会長の諮問に応じて意見を述べることができる。こういう7条8条に関してのことで、年度のことでありますので3月31日をもって現在の役員は任期が満了でございます。それでこの役員の改選ということの議題になるわけです。よろしくお願いいたします。
今の説明でご理解いただけましたですね。役員が3年でちょうど切れました。そして今回改選時期にあたります。従いまして本日総会で選出ということでございますので、今の説明のように役員改選もこれぐらいにしたいと思います。さて役員改選については、過去にいろいろ経緯はあるんですけれども、いかがいたしたらよろしいかお諮りしたいと思います。どういう方法がいいかということでお諮りしたいと思います。ご意見ございませんか。いや、じゃあそれじゃですね、内容ですから従来から事務局に一任されまして、そして、事務局の方で提案をさせていただいていたんですが、そういう方法でよろしいですか。はい、議長の方が一方的で申し訳ございません。皆さんの方から提案をお待ちしたんでありますけれども、そういうことでじゃあ事務局の方で、案を示させていただきたいと思います。ただいま配りますので、ご覧いただきたいと思います。配った後で事務局の方からご説明をいただきます。全部案を行きましたですね。そうしましたら事務局よりその役員案について、説明してください。読み上げてください。
それでは申し上げます。事務局理事会で書かれました案でございます。検証略で参ります。会長小林茂雄、副会長益子照夫、副会長横志富子、副会長山田正美、理事根本昌司、理事鈴木正美、理事正則、失礼しました、理事中田昌一、理事海老根圭、幹事川上清、幹事武藤正夫、顧問相沢義雄、顧問海野徹、顧問加藤淳二、以上でございます。
はい、はい、ありがとうございました。今名簿の案をお配りしました。そして事務局の方からも説明をいただきました。この案で、提案したいと思いますので、皆さんのご意見とお願いしたいと思います。よろしければ拍手で一つお願いしたいと思います。 はい、ありがとうございました。それじゃあ今お配りしご説明をしました案で、新しい、役員3年ごとの交際、3年ごとに改選になるわけでありますけれども、これで承認をいただくということにさせていただきます。はい、ありがとうございました。それではここで、会長副会長を一部伺いましたので、退任されます相沢会長さん、それから永田義一副会長さん、それぞれ順に一言皆さんにご挨拶をお願いをいたします。
本日こういう席でですね、お話できて非常に嬉しいんですが、私も柏村一郎会長の後を継ぎまして、9年半会長をさせていただきました。その間皆様の絶大なるご支援をいただきまして、どうにか無事こなしてきたのができたのではないかというふうに考えております。また現在のこういった検証会があるのは初代の柏村会長、それから志半ばで病のために倒れた遠藤和夫副会長などの努力もありまして、現在のような立派な地元職検証会ができてきたんだと思います。後任にはですね、小林信用会長がなるわけですが、彼は非常に研究家であり、また行動派であります。そういうわけで、必ず地元検証会を引っ張っていっていただける方だと思っております。今後とも皆さん方のご支援をよろしくお願いしたいと思います。長い間ありがとうございました。
副会長を務めておりました中田でございます。ただいま相沢会長のお話に会長と同じ時期、10年近く副会長を務めさせていただきました。これも皆さんの温かいご援助ご指導によりまして、ただいま会長のお話通り有意な お仕事をさせていただいたことを私は申し上げまして、お礼の挨拶といたします。どうもありがとうございます。
はい、ありがとうございました。それでは退任されます方が2人ご挨拶いただきましたが、新しい役員の方ご紹介をさせていただきたいと思います。事務局より新しい役員の方紹介してください。エビネさん、
じゃあ、前へ出てください。
では申し上げます。新会長小林信雄、から副会長マスコテロ、から副会長横地富子、はい、副会長山田雅美、理事海老根圭、
よろしくお願いします。
理事鈴木正則、はい、
よろしくお願いします。
理事事務局長を務めさせていただきます中田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
ただいま紹介でありました新会長になります小林です。どうぞよろしくお願いします。何せ戦学被災の日です。ただやる気だけは年に似合わず自分なりに持っていると思います。そういうことで皆様のご指導
ご鞭撻をいただきまして、これから会の発展、それから運営のために、精一杯尽力したいと思います。よろしくお願いします。遅くなりましたけども、前相澤会長さん、それから中田副会長さんには、永年にわたりまして東海運営発展のためにご尽力いただきましてありがとうございました。また先ほどは身に余るお褒めの言葉を会長さんからいただきまして、会長様からいただきましてありがとうございます。これからもいろいろとご指導ご鞭撻いただきたいと思いますので、よろしく一つお願いいたします。で、あとは自己紹介です。じゃあ順次自己紹介させていただきます。じゃあそういうことで、新役員一同よろしくこれからもお願いいたします。
なお前相澤会長さんは顧問に就任していますので、よろしくお願いいたします。
はい、どうもそれではありがとうございました。で、最後にその他を提案させていただきますが、その他につきまして、事務局も含めまして、皆さんの方から案内がございましたらば、ご説明をいただきたいと思います。特によろしいですか。はい、ありがとうございます。その他、特にご意見がございませんので、以上をもちまして、本日の平成28年度根本商研商会の総会の議長をこれで、取りさせていただきたいと思います。ご協力ありがとうございました。
それでは総会のことが、平成28年度根本商研商会総会をご出席いただきましてありがとうございました。以上で総会を終わります。
ちょうど40